声の泉市議会だより2023年9月第103号。この CD は泉市の委託により泉市視覚障害者福祉協会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て年4回ご家庭に無料でお届けしております。発行泉市議会、編集広報校長委員会、制作と貸し出し泉市視覚障害者福祉協会。写真説明。令和4年10月鶴山台四保池公園の写真があります。中央に大きな噴水が前後して2基あり、逆三角形の形に水が噴き出しています。噴水の手前には大白鳥が1羽泳いでいます。撮影は瀬畑敏夫さんです。新着情報。物価高騰対策やコロナ対策を含む補正予算などを可決。5月臨時会では新型コロナウイルス感染症及び原油価格、物価高騰の影響を受けた生活者へ支援を行うべく関連する補正予算等を可決しました。これによりお買い物割引チケット、一人当たり2500円分や低所得の子育て世帯に対する給付金、子供一人につき5万円等が実施されます。また6月定例会では家庭系日常可燃ごみ指定袋、泉診療所機器等の財産取得のほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する議案を審議可決しました。そのうち一般会計補正予算第3号には幸い子ども園改築事業補助金の追加等が含まれています。令和4年度分の政務活動費の領収書及び会計帳簿を市議会ホームページで公開しています。会議の結果、5月臨時会、6月定例会。5月臨時会、全員賛成で可決通した議案、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度泉市一般会計補正予算第1号、令和5年度泉市一般会計補正予算第2号、6月定例会、全員賛成で可決通した議案、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、泉市税条例等の一部を改正する条例制定について、財産取得について、泉市家庭系日常可燃ごみ指定袋、泉市景観条例制定について、泉市観音寺地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例制定について、泉市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、財産取得について、泉診療所医療機器等、泉市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定について、損害賠償の額の決定及び和解について、演習場内事故、議員提出議案、消費者被害の防止救済のため施行5年後見直し規定に基づく特定商取引法の抜本的改正を求める意見書、議員提出議案、特別支援学校学級等への教員等の適切な配置を求める意見書、その他選挙1件人事案件2件をそれぞれ同意としました。賛否が分かれた議案、可決、泉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、可決、令和5年度泉市一般会計補正予算第3号、可決、令和5年度国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。委員会報告。提出された議案を所管の委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会、地方税法の改正に伴い泉市 税条例等を整備。議案第36号。主な改正内容。1、森林環境税の導入に伴う徴収方法等の新設。令和6年度から年額1000円徴収する森林環境税を個人住民税均等割と合わせ付加徴収。2、大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税軽減措置の新設。大規模修繕工事を行ったマンションの翌年度分にかかる固定資産税を3分の1減額。3、軽自動車税、種別割にかかる区分の見直し。特定小型原動機付き自転車にかかる軽自動車税、種別割の税率を2000円とするもの。4、軽自動車税、種別割にかかる軽減措置の適用期限の延長。軽自動車税、種別割を軽減する特例措置の適用期限を3年間延長。5、軽自動車税にかかる燃費、排ガス、不正行為に対する特例加算割合の引き上げ。不正を行ったメーカーに納税義務を負わせる特例の加算割合を 10% から 35% に引き上げ。都市環境委員会、良好な景観の形成に関する施策を推進するため、景観条例を制定。議案第38号。魅力ある景観の形成に資するため、景観の形成にかかる基本的な事項等を定めようとするものです。問い、景観条例が制定されると、一定の行為に対する届け出が始まると思うが、条例施行以前から行われている行為は、届出の対象になるのか。答え、条例施行以前に着手し、継続して行われている行為については、届出の対象外となる。厚生文教委員会、ギガスクールにおける学びの充実を図るため、予算を増額、議案第44号。ギガスクール推進コーディネーターを研修講師として、学校などへ派遣することにより、一人一台学習用端末を活用した教育実践の学校間格差解消及び私立学校全体の利活用促進を図るため、歳入歳出それぞれ150万円を増額するものです。問い、子どもによって ICT 機器の操作等の得意・不得意があるのではないか。そのような場合、学校としてどのように対応するのか。答え、個々のスキル段階に応じた指導を教員が行うが、授業で活用する中で、子ども同士が教え合いながらスキルアップしていく場面もある。加えて、学校に派遣している ICT 支援員等も活用する。一般質問。議案以外の市政全般に関する質問を一般質問と言います。今定例会で行われた質問の一部をご紹介します。1、給食費負担の軽減。2、歳入確保策。大阪維新の会、飯坂光則。問い、1、給食費負担の軽減について、現在、国の地方創生臨時交付金を活用し、府内約 70% の自治体で、保護者負担の軽減策として、学校給食費の無償化が実施されている。今後、市が持続的に発展し、選ばれる町になるためには、学校給食費について一定の支援策を整理し、子育て世代への支援強化が必要と考える。すでに実施されている多くの自治体では、費用負担に苦労されながらも、政治的判断、首長のリーダーシップで取り組まれているが、市長の所見を伺う。答え、学校給食には質を維持するために、すでに多額の費用を投じている。また、本市が若者世代に選ばれる町になるために、様々な取り組みを現在実行している。国の議論も踏まえ、施策の展開を検討する。要望、府内の多くの自治体にて、首長判断で行われている学校給食費における保護者負担の軽減を市長が率先して行わないとのこと。負担軽減の実現を要望する。要望、2、歳入確保策について、市民の共有財産である公有地の活用、売却には、競争原理が最も働く入札方式を採用すべきだが、 今回初めてプロポーザル方式を採用している。本当にこの方式が良いのか、市民共有の財産を最大限有効に活用するためにも、公有財産管理規定等の制定により適切な財産管理の徹底を図っていただきたい。災害時における小学校の対応について、市民未来の会小野林次佐を問い、6月初めの大雨に対し市教育委員会はどのように対応したのか。答え、当日は大雨が予想されたため、保護者への通知及び留守家庭児童会との調整を適切にするよう指示を出した。多くの学校では時刻を繰り上げて下校させることとし、当日は教員による下校指導等、児童・生徒の安全確保に努めた。問い、マニュアルに基づき、当日は下校時刻を早め、留守家庭児童会は休会であったとのこと。迅速に対応いただき感謝する。ただ、留守家庭児童会は保護者が働いており、家を留守にしているからできたのである。子供は家に帰れない。ある意味、避難者ではないか。災害時に家庭の状況によっては、子供を預かることができるマニュアルも加えていくべきではないか。国でも子ども家庭庁が立ち上がり、子どもが真ん中の政策ができた。本市もいち早く和泉市輝く子どもを育む教育の町条例を制定しているが、生かされているのか。早急に各部局連携し対策をお願いしたい。答え、非常返済の内容も近年は多様化しており、これまでのマニュアルも見直し充実させていく必要がある。今回の対応を教訓に、学校・園・関係部署の連携強化を深め、子ども目線・保護者目線に立った安心・安全の確保を着実に実施できるようする。学校におけるいじめ対応の実効性、公明党・田尾田秀信。問い、先日街頭挨拶活動中にいじめを受けた親子に出会い相談を受けた。学校でのいじめの予防策、早期対応策、撲滅策はどのような体制で行っているのか。答え、児童生徒が示す小さな変化やサインを見逃さないようアンケート調査や教育相談の実施等により、いじめを訴えやすい体制を整えている。いじめ事案発生時には特定の教職員で抱え込まず、速やかに学校のいじめ対策委員会において、いじめの解決に向けて組織的に対応を行っている。意見、私が小学校6年生の時、心臓病を持つクラスメイトの女の子がいた。私と違う中学に行った彼女は2年後、いじめにあったショックと持病への絶望感から自殺した。仲が良かった僕が同じ中学でそばにいて正義の味方になって助けてあげて励ましてあげていたらと、中学2年の私が思ったあの時の悔しさは今でも忘れない。当時はいじめへの対応法などが正式に確立されておらず、そばにいる人が気づかなければ当事者に何もしてあげられないといったケースや、その場しのぎのケースもあった。昔と違い、今はフローチャートなども確立されている。一連の対応の流れが理想論の形式だけにならないように、今後もより良い生きたフローチャートになるように心から願っている。黒鳥山公園ドッグラン、さつき会浜田千秋。問い、黒鳥山公園のドッグランの設置目的とその使用は。答え、愛犬と一緒にリードを外して遊ぶことができ、飼い主の交流の場としても機能するものと考える。またドッグランの設置を望む声があったことから設置した。区画は一つで、奇数日は小型犬、偶数日は中大型犬が利用可能。管理人は設けていないため、利用者のマナーが最も重要となる。問い、雨が降るとドッグラン内の土が流れて石が露出し、犬の肉球が傷つく。水はけが悪くぬかるんでいる部分がある。日陰がないといった声が多くの利用者から寄せられた。このような現状に対して今後どのような対応を検討しているのか。答え、石が多いことについては、例えば表面に土を追加し流出しにくいように 排水勾配に工夫を行うなどの対策を考えている。また日陰については間接的だが、公園の景観にも配慮した工夫、ドッグラン内部が狭くならないように外周の一部に高木を植栽し木陰を生み出すなど検討する。要望、黒鳥山公園に集う市民が安心して子供を遊ばせ散歩ができるように、また泉市初のドッグランを安全に利用していただけるような対応をお願いしたい。その他の質問項目、足洗い公園、職員のノーネクタイ通年化について、大阪維新の会遠藤隆、問い、本市では毎年5月から10月までの間、泉市版サマーエコスタイルとしてノーネクタイが認められている。一方、11月から4月までの間はネクタイ着用となっているが、本市職員のネクタイ着用について何らかの取り決めがあるのか。答え、着用を明文化した規則などはない。問い、夏用の制服は明文化した規定があり、冬場については特に定めたものはないということは、ネクタイを着用するしないは職員の自由であると理解してよいか。答え、明文化された規定がないため服装は基本的に職員の判断となるが、現在の社会情勢を鑑みるとノーネクタイが一般化している状況ではないと認識している。問い、通年化を実施すべきと考えるが、市として今後実施する考えはあるか。答え、社会通念上ノーネクタイが一般化したと判断できる状況になった場合には通年化を検討したい。要望、ノーネクタイの通年化や服装の自由化を進めることは、職員の職務環境を整えることにより業務効率を高め市民サービスの向上につなげる狙いがあり、またウォームビズで暖房の温度を下げることにより省電力化、CO2 削減に貢献できる。その他の質問項目、黒鳥村文書と郷土史学習について。防災行政について、体育施設の空調整備、トイレの様式化、さつき会、関戸市劇。問い、市内30カ所の指定避難所の備蓄倉庫に食料品や消耗品、備品等を配備している。棚卸しや賞味期限ごとの入れ替え、動作点検等の維持管理を数少ない市職員で行うことは現実的には厳しい。先日視察した東京都千代田区では、これらの業務を民間事業者に委託している。本市でも導入されたい。答え、備蓄品の在庫確認等を現在の職員数で適正に管理するのは難しく課題がある。民間委託による管理方法について検討し方向性を見出したいと考えている。問い、市では火事や自然災害で自宅に住めなくなった際、仮住まいへの家賃補助や市営住宅の斡旋制度があるが、建物自体に被害がある場合のみを対象としている。土砂崩れの二次災害や地盤崩壊の危険によって避難する場合まで対象を拡大されたい。答え、対象家屋の拡充に向けて調整している。問い、前述の市営住宅斡旋では風呂釜や給湯器のない住居を対象としている。設備の揃った泉中央住宅等も対象とされたい。答え、市営住宅集約建て替え事業に一定の目処が立った後、募集するまでの空き家期間であれば災害用に供することは可能である。問い、市民体育館とコミュニティ体育館に大風量エアコン等の空調を整備されたい。答え、既設置自治体の視察を含めて調査する。要望、トイレの様式化にも取り組まれたい。メグールバス、学校リモート授業、街角デイについて、市民未来の会、大浦正氏。問い、メグールバスについて、赤字のメグールバスが使えるバスと言ってもらうためには、バス停や運行ルート、運賃の見直しが必要と考えるが、メグールバスについての市の今後の考え方は。答え、 今年度地域公共交通計画を策定するため、新しい公共交通体系も視野に入れながら方向性を整理していきたい。また去年12月に乗降調査を行っているため、バス停の集約やルート短縮を行い、利用者の増加、利便性の向上を図っていく。ただ現在のところ運賃の改定は考えていない。要望、学校リモート授業について、現在本市だけでなく全国各地の学校で教員が不足している。本市で教員に欠員があった場合は内部で業務を補完しているとのことだが、リモート授業を普段から活用し、子どもたちの学びの確保や教員の負担増回避のための取り組みをしていただくよう要望する。問い、街角デイハウスについて、街デイの当日利用者数が想定しにくい中で、週3回4時間、5人以上の利用がない月の補助金が0円というのは非常に厳しい条件だと感じる。少数でも利用者人数に応じた補助金を交付することはできないか。答え、社会状況の変化や市民ニーズなども踏まえ、より効果的な事業となるよう検討したい。街角デイハウスについて、向井派小林雅子。問い、令和5年第1回定例会の一般質問について、市長名で4項目の回答があった。そのうちの1項目は、街角デイハウスのある施設は12月1月と請求がなく、2月分は審査の結果要項の基準に満たなかったため受理していないとの回答だった。要項の基準に満たなかった項目とはどのような内容だったのか。答え、1日あたり給食を受ける利用者が5人以上であること、サービス提供時間等は9時から17時までの間で1日4時間以上かつ週3日以上であることという規定となっており、2月は週3日以上で5人以上の利用がなかった日があったため。問い、達成率は無群ファハウス 17%、 トンポチャンスマダン 50%、杉の子 100%、 心の家 80%、 絆 29%、 ポケットパーク翼 33%。 この結果への感想と満額の支払いを行わなかった施設名は。答え、数字は職員が訪問時にいた利用者数で、利用者がまだ来ていない場合もあるため、その日の達成状況は利用者名簿で確認している。満額を支払わなかった施設は、令和4年度は無眼ファハウス、トンポチャンスマダン、絆。市の入札について、明誠会山本秀明。問い、入札における参加業者数の確保は価格競争を促すために重要である。近年入札の参加業者数が減少しているにもかかわらず、要項で物品入札の指名数を減らしている。入札辞退者を減らす対策も含め、参加業者数を確保する対策を講じるべきでは。答え、入札辞退理由を掌握し一定対策を講じているが、成果にはつながっていない。引き続きの要因分析と登録業者数を増やす努力が必要と考える。問い、過日の入札案件で参加2社のうち書類不備で1社が失格し、その後随意契約で残る1社と契約を交わした案件があったが、なぜ再入札を行わなかったのか、また随意契約は2社以上の見積もりを取ったのか。答え、納期等の変更ができない理由から随意契約とした。見積もりは当該1社のみ。問い、私の認識では納期に間に合わないなどの主観的な緊急性では再入札しない理由にはならない。結局1社随契となり、競争原理が全く機能しない独占的な契約であったと言える。事務手続きの厳格さを重視したばかりに、入札の意義である価格競争による経費の最小化がないがしろにされた。入札を行う意義を 再度認識し、状況により柔軟に対応できるよう、規則改正も含め見直すべきである。市の見解は、答え、議員の指摘を踏まえ研究していく。学校の安全対策について、明誠会、松本俊博。問い、大阪教育大学附属池田小学校に暴漢が侵入し、8人の児童の命が奪われるという痛ましい事件から22年経過したが、現在の市の学校安全対策の状況は、答え、学校安全計画を策定し、小学校の校門にオートロックを設置するとともに、登下校時に学校安全員を配置、加えて警察 OB であるスクールガードリーダーを配備し、安全指導及び地域の見守り隊と連携を実施。問い、不審者の侵入を未然に防ぐことが最重要であるが、万が一学校内に侵入された場合の対策や訓練は行っているのか。答え、各校で作成している学校危機管理マニュアルに基づき対応。速やかに警察へ通報し、子どもたちに近づけないよう、さすまたを使うなどして、複数の教職員で対峙する。不審者侵入対策訓練は、年1回以上実施。要望、教育委員会が行う学校安全意識の向上と、教職員の危機管理対応能力の構築についての取り組みはよく理解できた。しかし、小学校の校門に設置されているオートロック及び防犯カメラは一部の中学校にしか設置されておらず、一日でも早く学校間隔差を解消し、ハード面でのセキュリティの向上を図るべく、予算化するよう強く要望する。最後に、亡くなられた8人の児童のご冥福をお祈りするとともに、二度とこのような事件が起こらぬことを切に願う。リサイクルプラザ再生館の廃止は市民の納得は得られない。明誠会、友田博文。問い、1、再生館は来年3月末に廃止が決定しているが、多くの市民から存続してほしいとの声が市長に寄せられている。コロナ禍でも約3万人の来訪者があり、持ち込み廃品は1万7千件、その他、各種教室が開催され、リサイクルリユースについて大成功をしている施設である。市長の付属機関である和泉市外部評価委員会で廃止の評価がされたとのことだが、市もわざわざ成功した事業を壊していくのか。まして、今もゴミの減量に大きく貢献している施設である。再生館の廃止は市民の納得は得られない。市長は考え直すべきではないか。答え、不要品のリユースの推進は大変意義がある。外部評価委員からの指摘も十分認識しなければならない。意見、再生館は27年前と同じ機能を現在も実施している。市長は市民のため、市のためにも本施設は残すべきだと考える。意見、2、基幹農道について、市長は事業化を断念した。基幹農道未整備区間を事業化すると意気込んでいたが、大阪府との協議で事業化を断念すると決定した。市と府との間でどんな話し合いをしたのか、私にはわからないが、事業化の調査結果で基幹農道の事業をやめた。あまりにも地元を無視した事業廃止である。医療的ケア機能を備えた保育施設について、さつき会、森久幸。問い、医療的ケア機能を備えた保育施設とはどのような施設か。答え、令和8年4月に、芦部保育園を民営化し、開設予定の幼保連携型認定子ども園である。幼稚園部分の1号定員は15人以下。保育所部分の2、3号定員は120人から150人で、そのうち医療的ケアが必要な児童を10人程度受け入れることを想定している。問い、複数の医療的ケアが必要な児童を受け入れるために何が重要と考えるか。 答え、障害児通所支援事業所との連携や、児童の医療的ケアを行う看護師の確保など、個々の障害の程度に応じた適切な医療的ケアを行うことが重要と考えている。意見、医療が保育の質の充実に寄与する時が来た。身近な医療体制として、通常の医療業務や起こりうる様々な事態にも素早く対応できるよう、小児科医と看護師の連携、また当事者、保護者にとって一番信頼のおける医療関係者とのつながりの構築、身近な保育体制として当事者、保護者に一番寄り添うべき教育、子ども部、子育て健康部、福祉部の積み上げてきたものを連携発揮することが求められている。自分が当事者であるという思いで物事を判断しなければならない。事業者選定の段階においても、身近な医療体制、身近な保育体制の連携実現が市の責任となると考える。学校園の遊具について、公明党、服部俊夫。問い、市内の公立の小学校、保育園、幼稚園の遊具の現状を把握しているか。答え、和気、国府、博多、南横山、篠田、鶴山台南小学校の6校において、12の遊具が老朽化により使用を中止、幼稚園、保育園においては使用中止している遊具はない。問い、どの学校の遊具も老朽化していると思うが、修繕にかかる予算措置は、答え、比較的小規模な施設改修を行うための費用として、予算計上している修繕料において、学校と調整を図りつつ、順次対応している。問い、順次修繕し、維持管理に努めているようだが、使用を停止している遊具もあり、対応が追いついていないと思う。子供の安全のため、計画的に修繕や更新を行うことが必要と考えるが、市の見解は、答え、計画的に修繕や更新が必要と認識している。今年度において、専門業者による遊具の点検を実施する予定。問い、点検内容とスケジュールは。答え、市内すべての公立の小中学校、保育園、幼稚園の遊具の劣化度及び危険度を7月中旬から10月中旬にかけて診断予定。問い、スピーディーに進めてもらえるか。答え、更新が必要な遊具は先行して撤去を行うなど、迅速かつ柔軟に対応する。その他の質問項目、新庁舎の駐輪場について。自治体のデジタル化トラブル問題は大丈夫なの？日本共産党、原茂樹。問い、マイナンバーカードの交付率は。答え、令和5年4月末で 72%。 問い、そのうち健康保険証との紐付けは。答え、登録者数を市で把握はできない。問い、公金受取口座はどの程度あるのか。答え、国が一元管理している。問い、本市でも報道されているようなトラブルはあるのか、また調査はしているのか。答え、本市での情報はない。国の一元管理のため調査は行っていない。問い、トラブルの時、どこに連絡するのか。答え、カードの紛失等があった場合、国が設置しているコールセンターに連絡すれば、一時利用停止をかけることが可能。見つかった場合、市の窓口にカードを持参いただければ、一時利用停止の解除を行える。問い、補正予算で住民基本台帳や市税など、旧業務の標準化にかかる予算が計上されているが、残る11業務のスケジュールは。答え、令和7年度末までに全業務稼働予定。要望、国の進めるデジタル化の目的は、地方自治体の持っている個人情報を企業が利活用できるようにするためのものであり、地方自治体の独自施策も狭められるとして反対してきた。基本的に国の事業なので市の権限がないことは理解するが、混乱を避けるために、 市も国に対して要望、意見を言うことを求めておく。リサイクルプラザ、再生館は存続を。日本共産党、早乙女実。問い、リサイクルプラザ、再生館は、不要品の回収、販売事業を市が行う意義はなくなった、とし、廃止予定だが、年間約3万3000人が利用していることへの評価は。答え、資源の有効活用は大変重要であると認識しているが、施設は竣工後27年が経過し、民間動向から事業の見直しが必要と考えている。外部評価委員会の評価総括は、市場原理に委ねることができる分野が増加し、各種事業について開始した当時のままの維持ではなく、時代に即した事業見直しを行わなければならないと示されている。問い、再生利用推進事業やリサイクル活動推進事業の各種教室等は代替可能か。答え、再生利用品取扱店舗は市内近隣市で20店舗。各種教室は泉シティプラザ等でも実施。おもちゃの病院も府内27施設が登録され、堺市でも実施。フリーマーケットは池上曽根遺跡でも実施。ネットでの不要品売買も普及し、代替可能。問い、指定管理者は廃止に納得しているか。答え、公共施設の廃止、存続について、指定管理者に対し、納得しているかどうか等を確認することはないが、泉市外部評価委員会から、今日まで状況説明はしてきた。しかし、6月23日に、存続を求める署名、4190筆が提出された。意見、行政サービス交代となる廃止は、反対。非常返済時の学校対応、公有財産の適正管理、大阪維新の会、坂本淳一。問い、1。非常返済時における学校の臨時休業の判断について、6月2日の線状降水帯の発生による大雨により、学校が緊急下校措置を取った。昨今の非常返済の激甚化、通学路の安全確保の観点から、気象予報を適切に見極め、休校決定の発出基準や判断を示す時間について見直しが必要ではないか。答え、早めの対応方針の決定が必要と認識、暴風に限らず、大雨等の被害が予測される場合も、事前に対応を検討し、安全確保に努める。要望、非常返済時の学校対応を分かりやすく示したマニュアルの作成をお願いしたい。問い、2、公有財産の適正管理について、泉警察署移転建て替えに伴い、泉交通安全協会から事務所設置のため、市に土地を用意し、無償にて貸与するよう要望書が提出された。市長は議会に諮ることなく、行政の判断だけで無償貸与を進めている。法律や条例上問題なく、協会の地域への貢献度から判断したとのこと。しかし、公益性があり、利益を追求しない団体で、市の公有財産に事務所等を設けている団体は、すべて使用料徴収に応じており、当協会だけを無償貸与の対象とするのは、公正公平な行政運営から逸脱しており、市民の理解を得られるものとは言えない。見直すべき。答え、条例に基づき判断しており、問題はない。要望、公有財産の扱いの規定見直しを求む。フルデジタル化に、市民サービス向上、業務効率化について、大阪維新の会、伊坂雄太。問い、2020年の初当選以降、デジタル分野について様々な一般質問を行ってきた。LINE の導入により、様々な行政サービスが LINE 一つで、いつでもどこでも可能となり、ノーコード、ローコードツールの導入により、行政の会計上の問題が解決されるとともに、簡易なシステムを外注することなく、開発できるようになった。しかし、依然として、業務手続きの随所に、アナログな工程が残っている。それらの問題や、 行政のフルデジタル化、また市民一人一人に合ったプッシュ型の情報発信にはデータベース化が鍵になると考えるが、市の考えは、答え、制度を体系的に整理しデータベース化することが必要になると考えており、一人一人に合った行政情報を自動的に届ける取り組みの中で試験的に着手していきたい。問い、データベース化を行い、チャット GPT などの AI 技術を用いれば、給付金の名称を知らなくとも、お金に困っている等のキーワードから情報にたどり着くことができる。また、これらの技術は、これまで職員が手作業により、数値等を収集、集計し、作成していた資料を容易に作成することも可能である。今後の市における AI 技術、生成 AI の活用についての考えは、答え、チャット GPT の試験的な利用など、検討を進めている。北篠田駅前整備事業について、明誠会、スペルデルフィン、問い、北篠田駅前整備の進捗と今後の予定は、答え、令和3年度より計画的に東西の用地取得を進め、令和4年度は駅西側歩行空間の確保や交差点のカラー化などの工事を実施、今年度は自由通路の整備工事に着手するとともに、無電柱化の予備設計を実施する予定、今後については令和6年度末に自由通路の整備工事の完成を、令和7年度末には駅西側の西口広場とアクセス道路の完成を目指すとともに、駅東側では暫定的な広場整備を検討している。問い、北篠田駅前のランドマークとしての篠田怪武器山古墳の整備の現状は、答え、古墳の墳丘に登れるようにしたり、古墳周辺の広場空間を設けたりすることで駅前のランドマークとして憩いの場となるよう整備予定。問い、怪武器山古墳から出土した埴輪を見学したが、発掘調査の成果を踏まえ埴輪を生かした整備を検討いただきたい。池上曽根遺跡整備の進捗は、答え、リニューアルフルオープンは令和11年度に変更する。令和8年度はスケートボードなどのスポーツでも利用できる広場として一部リニューアルオープンをする予定。意見、以前から要望しているスケートボードなどのスポーツができる広場のリニューアルに期待する。帯状疱疹予防接種 SDGs の普及啓発について公明党松下博之。問い、帯状疱疹とはどのような病気なのか、またその予防策は。答え、水疱瘡と同じウイルスで起こる皮膚の病気である。発症には免疫力の低下が関係しており、加齢や疲労、ストレスが原因となる。そのため食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなど規則正しい生活が大切である。問い、50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症するとのことだが、ワクチン接種にかかる費用は。答え、現在使用しているワクチンは2種類で、効果や接種回数などに違いがある。接種は任意でおおむね8000円から4万4000円程度の負担となる。問い、予防接種に対する女性への考えは。答え、効果や緊急性、費用対効果などを総合的に勘案し、現時点では定期接種化に向けた国の動きを見守るなど検討を進めていく。要望、接種費用は高齢者、特に年金生活者にとって大変負担が大きいと聞いている。本市でも助成を検討いただきたい。要望、新庁舎へ SDGs 自動販売機、賞味期限が迫っている飲料やパッケージを変更した飲料を低価格で販売する自動販売機を設置することにより、食品ロスの軽減及び SDGs の普及啓発につながると考えている。取り組みをお願いしたい。子ども基本法について、公明党石原秀子。問い、本年4月1日に子どもを取り巻く課題に一元的に取り組むため、 子ども家庭庁が発足した。合わせて子どもの権利の保障を明記した子ども基本法が施行されたが、その目的と子どもの定義は、答え、時代の社会を担うすべての子どもが生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人として健やかに成長することができ、子どもの心身の状況、置かれている環境などにかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、子ども政策を総合的に推進することを目的に制定された。子どもは年齢の上限はなく、心身の発達の過程にあるものとされている。問い、子ども基本法に示されている子どもの意見表明の機会やその意見の反映についての考えは、答え、市の子ども施策の策定、実施、評価の際に子どもの意見を聴取し、市の施策に反映させる仕組みを作る必要があると考えている。国が示した調査研究報告などを参考に、学校、教育委員会などの関係部署とともに子どもの意見を聴取し、施策に生かす方法について検討する。要望、一体的な支援のため、就学後の教育と福祉の連携強化に取り組み、本気になって子ども真ん中社会を実現してほしい。人事案件に同意。農業委員会委員、任期満了日、令和8年7月19日。飯村里香氏、府中。伊坂武則氏、観音寺。伊坂恒則氏、国部。岡田幸宏氏、坪井。木下聖五郎氏、室堂。辻林隆之氏、仏波。友田博文氏、下宮。友田義晴氏、下宮。中野光氏、福瀬。西川文蔵氏、坂本。西辻達義氏、黒鳥。福本俊幸氏、大野。森忠清氏、松尾氏。山口和美氏、池田氏も。人権擁護委員候補者、任期満了日、令和8年12月31日。小林久美子氏、仏波。源好武氏、春樹。常任委員会視察、議員研修会報告。総務企画委員会、5月18日から19日。1、東京都千代田区、災害備蓄倉庫管理業務の委託について。2、静岡県静岡市、災害時のペットの避難について。都市環境委員会、5月16日から17日。1、岐阜県関ヶ原町、関ヶ原古戦場を生かしたまちづくり、関ヶ原古戦場グランドデザインビルドについて。2、三重県伊賀市、可燃ごみ処理の民間委託とメタン発酵施設見学について。厚生文教委員会、5月16日から17日。1、石川県白山市、地域に根付く福祉サービスについて。2、石川県加北市、公立保育施設の手ぶら登園について。大阪府南部市議会議長会主催、7月31日。場所、貝塚市、延大。人口減少社会における自治体議会の役割、課題と今後の展望。講師、牛山邦彦氏、明治大学政治経済学部教授。次回定例会の案内。どなたでも傍聴できますので、市役所6階までぜひお越しください。9月定例会のカレンダーを読みます。日付、曜日、時間、委員会の名前の順で読みます。9月1日、金曜日、13時、議会運営委員会。9月8日、金曜日、 10時、本会議、提案説明等。9月13日水曜日、10時、厚生文教委員会。9月14日木曜日、10時、都市環境委員会。9月15日金曜日、10時、総務企画委員会。9月20日水曜日、13時、議会運営委員会。9月26日火曜日から9月28日木曜日、10時、本会議、一般質問。9月29日金曜日、10時、本会議、採決等。10月2日月曜日から10月6日金曜日、10時、本会議、役員選挙、以上です。表紙写真募集中。市議会だよりの表紙写真を募集しています。市議会ホームページより応募してください。応募締め切り、令和5年11月15日。編集後期、私どもは金剛で広報校長委員の任期を終了いたします。任期中は皆様方のおかげをもちまして、無事に市議会だよりを発行できましたことに深くお礼申し上げます。今後とも引き続きご愛読くださいますようよろしくお願い申し上げます。これで市議会だより第103号は終了いたしました。